お読みします。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサナの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけではなく、私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。以上の箇所より義と認められると題しまして、高松先生よりメッセージをしていただきます。
おはようございます。今朝の宣教題は義と認められるといたしました。義という漢字、よく私たちは目にしているわけですけれども、聖書を読んでいる私たちはこの漢字よく見るとなかなか味わい深いなと思います。義という漢字は我という文字と羊が組み合わさって成り立ったもの文字ですよね。上が羊、下が我です。で、我というこの文字はギザギザに尖ったノコギリの形を表していて、迷いに執着する自分の心を指しているようです。で、羊というのは動物の羊のことですけれども、美しいもの、形よきものという意味だそうです。で、その組み合わせから義は道理に従って行動するという意味になったということだそうです。で、ある漢字の専門家はこれは古代の中国人が生贄に羊を用いていて、迷う自分が羊の内臓まで完璧で欠陥のない史実に向き合って、人として踏み行うべき道、道理に従って行動することという意味を持つようになったと、そのような説を唱えておられます。漢字が生まれるような古代古い中国のお話なので、その説の真意を確かめようもないわけですけれども、もしそうであるならば、古代の中国の人たちも人としての道を踏み間違いやすい自分の姿を見ながら、生贄の羊を捧げることで正しい道に歩みたいと願っていたのかと、同じ愚かしさを持つ一人の人間として考えさせられるところはあります。今日は何よりも神様が示してくださっている義の恵みについて、聖書に記されている信仰による義について学んでいこうと思います。いつものように3つのポイントで話していきます。まずは信仰の父アブラハム、17節から19節。望み得ない時に望みを抱いて信じる信仰について見ていこうと思います。そして2番目、 神に栄光を期した信仰について20節から22節までで見ていきます。神に栄光を期した信仰とは何だったんだろうか。それは神には約束したことを実現する力があると確信していたことだろうと、このことを見ていきます。そして第3番目、私たちの信仰についてです。23節から25節、イエス様の死と復活の言葉を信じる、この3点に、3点から見ていこうと思います。では最初にお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝もあなたの御前に引き寄せていただきました。罪深いものであなたに背を向け、あなたを知らないで虚しい人生を送っていたものでしたけれども、あなたは呼びかけ引き寄せて、あなたを知ることができるように、またあなたの許しをいただくことができるように、あなたの助けをいただき、永遠の命まで与えていただきました。やがて御国において私たちを、迎え入れてくださるあなたを覚えながら、この朝私たちは礼拝を捧げています。どうぞ私たちのこの地上の歩みを顧みてくださいますようにお願いいたします。一週間の中で過ちを犯してまだそのままになっているならば、どうぞ気づかせてくださり、許しをいただくことができますようにお願いいたします。またなお痛みや悲しみや恐れを持っているならば、主をどうぞあなたをはっきりと見させてくださって、あなたにあって望みを抱くことができるように、あなたにあって喜びを見出すことができるように、またあなたご自身が癒してくださいますようにお願いいたします。お体の弱さを覚えていらっしゃる方もおられます。そのためにここに来ることのできない方もいらっしゃいます。どうぞ場所を近寄ってこの主の日を覚えておられる兄弟姉妹、どうぞそのところにあなたがおいでくださって、その御手を伸ばして、傷んでいるところ、病んでいるところに御力を表してくださいますようにお願いいたします。また弱さのゆえに、体の弱さのゆえに心も弱りがちですから、どうかその心に慰めと望みを与えてくださいますようにお願いいたします。また今も不安や困難の中におられる多くの方々がおられます。神様、そのお一人お一人にあなたが届いてくださいますようにお願いいたします。必要なものを備えてくださり、必要な助けを与えてくださり、また今の災いが解決していくことができるように、どうぞあなたの御力を示してください。そのために一人一人に働きかけてくださって、もし愚かさがあるならば、見るべきものを誤っているならば、どうぞその目を正してくださって、正しい道に引き寄せ、真実な道へと、正しい平和が訪れるようにと、災いを受けている方々に寄り添うことができるようにと、どうぞ力ある者たちにあなたが届いていてくださいますようにお願いいたします。この時も世界各地で、日本の各地であなたへの礼拝が捧げられています。一人一人のしもべを生かし、用い、その尊い祈りを 覚えてくださって、特にこの死の日を祝してくださって、それそのお一人お一人のその週の歩み、またお一人お一人の人生が用いられていくことができますようにお願いいたします。そのためにもこの日のそれぞれの礼拝を祝してあなたを見上げさせてくださるように、あなたにつながっていくことができるようにお願いいたします。またどうぞまだあなたを知らない方々があなたを信じ受けることができるように、その迷いを取り去ってくださり、一歩前に進んでいくことができますようにお願いいたします。このところに幼子たちも集っております。どうぞ子どもたちの上にも届いてくださって、あなたのもとで過ごすこの時間を、この時間の幸いを味わわせてくださるようにお願いいたします。彼らのまた彼女の人生の幸いとして心に深く刻み込んでくださいますように、すべてのことを御手に委ねます。これからの礼拝のすべてをあなたが導いてくださることを信じ託して、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。はい、4章です。終わりです。イースターの後あたりから見てきたローマ人への手紙の4章、この4章を振り返るとアブラハム尽くしということができますけれども、それは1章で、それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうかと、この言葉で始められたように、アブラハムが見出した神の祝福、これを見つめてほしいんですね。アブラハムという一人の人物がその生涯をかけて見出した祝福、それが信仰による義です。で、このアブラハム、ユダヤ人にとっては自分たちの父祖祖先ではありますけれども、ユダヤ人にとっても異邦人の救いの始まりであると見ていた人物でもあるんですね。異邦人の救いの始まりとしてユダヤ人はアブラハムを見ておりました。そういう意味でも私たちに身近な人物ではあるわけです。で、どういう意味で異邦人の救いの始めかと言いますと、偶像の道でいたカルデアのウルから神様に呼び出されて、神様の言葉を聞きながら歩んでいく新しい人生に導かれた最初の人であったわけですね。ユダヤ人が見ている神様の言葉を聞きながら歩んでいく、そういう人物だ。で、アブラハムは神様からこう言われました。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。神様から親族を離れてと言われて出てきたはずなのに、彼はなぜか甥のロトだけは連れて行きます。ロトがアブラハムを慕ったからでしょうか、いやむしろすでに70歳を過ぎて妻も不妊の女性だったアブラハムは当初甥のロトを自分の後継ぎにしようと期待していた節があります。半ば期待して一緒に旅立ったのではないかと思うんですね。でもそんなアブラハムに神様はアブラハム自身の子、子孫の約束をしてくださったわけです。ですが現実には75歳を過ぎたアブラハム、その夫婦に子が与えられそうにはありませんでした。で、そうこうするうちに家畜が増えすぎたことで土地が狭くなり、期待していたロトはアブラハムのところから離れてソドムへと去っていきます。いよいよ後継ぎに悩むアブラハムは神にしもめのエリエゼルですかと問うと、 神様はあなたの子ではなければならないとおっしゃる。でも現実には妻は不妊の女性、長年待っても子を宿すことができなかった体です。それで妻の勧めでアブラハムは奴隷の女性によって自分の子を得ようといたしました。こうして生まれたのがイシュマエルですけれども、しかしこの計画は子を与えくださる神の御心ではありませんでしたね、ありませんでしたので、逆にアブラハム夫婦が苦しみ悩む結果になってしまいます。でアブラハムはこういった月日、虚しく年月ばかりが経っていくように見えましたけれども、しかし決してその月日は無駄ではなかったようです。でそれはアブラハムが失敗と信仰の迷いを経験しながら神様の真実と力を幾度も味わうことができたからです。しばしば湧き上がる不安に迷い揺れ動き続けた彼ですけれども、まさにギザギザの我ですけれども、生涯の終わりに近づくにつれ次第に整えられ、信仰は強められていきました。でその信仰を試すかのように語られるのが、現実には全く不可能と見える年になってから語られる子が与えられる神様の約束です。アブラハムが99歳の時でした。奴隷ハガルによってイシュマエルが生まれて13年、後継ぎはイシュマエルではなくサラから生まれると告げられ、約束を待ち続けて老いを重ねた99歳の時です。神様はついにアブラハムとサラに来年の今頃子供は与えられると約束してくださいました。でその時に神様はそれまで呼ばれていた彼のアブラムという名を変えて、私たちがよく知っているアブラハムという名に変えて、その名が示すように多くの国民の父とすると約束してくださったわけです。でこの時サラの名前も変わりました。彼女はもともとサライでした。サライは私の王妃という、その意を通ることによって単なる王妃になります。つまりサラもまた多くの人々の王妃になるという約束をしてくださいました。でアブラハムはこの神を信じたんです。自分は今や100歳になろうとしている、しかも妻サラは不妊の女性で90歳になる、自分たち夫婦の体はもはや子を設けるだけの力などない、すでに死んだも同じなんだけれども、神様が言われるなら自分たち夫婦は自分たちの子を抱くことができる、神には不可能はない、神は約束を果たされる。アブラハムはそれまで味わってきた神の力と、そして神の真実、それらが神の言葉を信じる信仰を支えていただいたわけです。アブラハムが多くの国民の父と呼ばれるのは、アブラハムが信じたこの信仰は全てのクリスチャンの原点、源でもあるからですね。私たちの原点である基礎となる神への信仰とは、ないものをあるものとして召される神、それと神の言葉を信じる信仰です。でこのアブラハムが信じた神とは、創世記一章に記されている天地万物をそのお言葉でお作りになった唯一の誠の神のことです。まだ何もなかった世界にそのお言葉で天を作り、地を作り、空に光る太陽も夜空に瞬く星々も、そしてこの地上に生きるすべての生き物、海を自由に泳ぎ回る魚も、美しい花も緑豊かな木々も、皆神のお言葉で何もないところから作ってくださった神だから、神がお約束されるならそのお言葉は必ず実現すると彼は信じました。 確かに自分たちは老いています。まだ一人の子供も自分たちは目にしていない、一人の子孫もないけれども、あの無限にも見える夜空に輝く星々を何もないところから作られた神が、あなたの子孫もこのようになる、そう言われるなら神は必ずそうされる。私の信じている神ならばそれがおできになる。神に不可能はない。神が約束されたのだから必ずそうなると彼は信じました。18節に、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じとあります。望み得ない、希望に逆らってでも希望を抱いて信じたという不思議な表現ですね。人間に過ぎない自分の経験ではとても希望を持てない、その現状であっても神が言われたのだからと大きな希望を持って約束を信じました。それを19節で丁寧に説明しています。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。ここで目に留めたいのは認めてもという言葉です。現実が認識できないのとは違います。また現実から目を背けたのでもありません。アブラハムは冷静に現実を見つめました。認めるという言葉は凝視するとか観察するとか、時には見抜くという強い言葉です。年齢が100歳近くになっている避けがたい現実を彼はしっかりと見つめました。自分の体が死んだも同然であること、子を儲ける能力はもはやすでにない、妻の胎の死んでいること、これもしっかり認めます。アブラハムは自分たちの体について現実を正しく理解し認めておりました。実際創世記の方を見ますと、最初彼は自分の体の現実と神の約束があまりにもかけ離れているので笑ったと書いてあります。創世記の17章の17節、アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った、100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。もはや子を設けることの年齢は過ぎている、サラの胎も子を宿す能力はもはやなくなっている、これが現実で、ですから当初アブラハムにはこれは笑うしかないような冗談にしか聞こえなかったんです。しかし神は笑うアブラハムに言われました。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。アブラハムだけではありません、妻のサラも笑ったと聖書には書かれています。で、その時も神はアブラハムに言われました。18章の14節、主にとって不可能なことがあるだろうか、来年の今頃サラには男の子が生まれている。ですからアブラハムは信じたんです。主にとって不可能なことはない、神が語られるなら必ずその通りになる、神には約束を果たす力がある。16世紀の宗教改革者カルヴァンは、信仰というのは感情ではない、決意だと申しました。人間的な疑いや無気力の嵐が心の中でどんなに吹き荒れたとしても、ひたすらに変わることのない神の言葉を土台として、神の御言葉に支えられて強められる、これこそが信仰である。アブラハムはこの現状の困難を直したわけですけれども、神にとって不可能なことはない、神は語られた、 神は約束されたことを成就する力がある、固く信じました。こうして1年後、アブラハムとサラは約束の息子イサクをその手に抱くわけです。2番目のポイントです。神に栄光を期した彼の信仰について20節から見ていきます。20節、不信仰によって神の約束を疑うことはなく、アブラハムが見出した神への信仰、それは自分に対して約束の言葉を語られた神が他でもない、そのお言葉で無から全てを作られた天地の作り主であったからです。確かに世には神と呼ばれるさまざまな神々はあります。獣や人間や山や太陽や月を拝む人たち、そしてそれを信じている人たちもいます。そういうもろもろの作られたものを神にして、神に信頼しても虚しい、それは当たり前です。でもアブラハムが信じたのは、太陽も月も山も川も目に見える天地万物を作られた神です。しかもこの神は真実を尽くしてくださいました。これまで自分の愚かさにもかかわらず、弱さにもかかわらず、神様は約束なさったことを果たそうと幾度も幾度も苦難の中でアブラハムを守ってきてくださいました。ですから年を重ねるごとに彼の信仰は強くなっていったわけです。幾度も戸惑い、疑い、諦め、二転三転する人生でしたけれども、99歳になって彼は考えるんです。約束してくださった御言葉を語ってくださった神様を見て、その約束を土台に判断しようと、自分の目で見えることに振り回されない、揺れる自分の感情、浅はかな自分の知恵により頼まないで、そんなギザギザの我ではなくて、神には約束したことを実行する力がある、これを固く信じて神に彼は栄光を期しました。その信仰は最後まで揺らぐことはありませんでした。その信仰の頂点が、あのモリアの山の出来事でした。神様はまだ結婚もしていない少年イサクをモリアの山で生贄として捧げるように命じられます。アブラハムはその時この命令に戸惑いながらも、神は約束を果たされる、神はイサクを死からよみがえらせてくださると考えました。そのように信じることができたのは、死んだも同然の自分たちに神は子供を与える約束をしてくださり、その通りに与えてくださった経験から学んだものです。たとえイサクが死んだとしても神はよみがえらせる力がある。死から命に導く神の力、無から有を存在させる神の力を本気で信じて、そこに自分のすべてを、望みのすべてを委ねる信仰者となっていきました。実はユダヤ人も同じ神を信じているはずですよね。ユダヤ人の祈祷書があります。で、これの中に大切なことがきちんと祈られております。ユダヤ人の祈祷書の中の一文をご紹介いたします。死者を生かしたも神主よ、あなたの皆は褒むべきかな。世の初めよりまだ存在しなかったものを呼び出された方、あなたは存在しなかったものを言葉によって出現したもの。主よ、我が父イスラエルの神よ、思考者にして力ある神、万物を生かし闇から光へ、愚かしさ迷いから真理へ、死から命へ呼び出したも神よ。この祈祷書はパウロも知っていたと思われます。 またパウルの時代のユダヤ人たちもこれを用いて祈っていたはずです。ユダヤ人にとっても神を信じるとはこの天地万物の創造者なる神の力、神の言葉を信じる信仰であったはずなんですね。ですからパウロは力を込めて語るんです。イエス様を死に私よみがえらせてくださったこの神の言葉を聞いて、神の言葉を信じてユダヤ人たちも義とされるように。それは私たちも同じです。パウロは最後にアブラハムと私たちクリスチャンとの関係について語っていきます。3つ目のポイントです。23節から、しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのはただ彼のためだけではなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。私たちもアブラハムと同じ信仰で同じ死を信じて生きるなら、アブラハムと同じように義と認めていただける。アブラハムの信仰と私たちの共通点は死者を生かし、あるものをないものをあるものとして召される神を信じたということです。死者のような自分を生かしてくださる神を信じる信仰です。私たちの姿というのは神様の前ではすでに死んだも同然のものです。生きてはいますけれども罪の裁きである死に向かっているだけの存在です。正しいことを行う力はなく、裁きの日のために罪を重ねていく、そういう意味で神の前にはすでに死んだも同じなんです。そんな私たちの身代わりにイエス様は罪を負い死んでくださいました。イエス様は裁きを成し遂げられてよみがえることによって私たちを義に生かそうとしてくださいました。25節です。主イエスは私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。イエス様によって私たちはもはや罪の裁きを受けることはありません。しかもイエス様がよみがえられた命の力が信じる者のうちに働いて、罪に死んだ私たちが新しく生かされて神に従われた、イエス様の命の力に生かされて神に喜ばれる歩みへと成長していくことができます。アブラハムは自分は死んだものであることを知っていました。何の望みもないものであることを認めていました。けれどもそんな死んだ自分を生かしてくださる神を信じて義と認められました。私たちも同じなんですね。自分を見る限りは自分のうちには何の良いものもない、罪に死んでいて、罪に腐敗していて、裁きに向かってまっしぐらです。そんな私たちのために神がなしてくださったこと、身代わりにイエス様が罪の裁きを受けて死んでくださって、よみがえってくださって、私たちの罪を許し、私を新しく生かしてくださる、この神様の言葉を信じる信仰によって私たちも義と認められます。イエス様の時代より600年も前のことです。預言者エレミアは罪に腐敗した、また罪に罪を重ねていくイスラエルの民の現状を嘆きました。彼らが良くなる希望などどこにも見ることのないこの現状を嘆いて、それでも彼は作り主なる神に信頼して祈りました。エレミア書32章17節、ああ神主よ、ご覧ください、あなたは大いなる力と伸ばされた身腕を持って天と地を作られました。あなたにとって不可能なことは一つもありません。 この祈りに神様は答えられました。見よ、私はすべての肉なるものの神主である。私にとって不可能なことが一つでもあろうか。私は彼らと彼らの子孫の幸せのために、私をいつも恐れるよう彼らに一つの心と一つの道を与え、私は彼らから離れず彼らを幸せにするために彼らと永遠の契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私への恐れを彼らの心に与える。私は彼らを私の喜びとし、彼らを幸せにする。私は真実を持って、心と思いを持って彼らをこの地に植える。そうエレミアに約束してくださいました。民に何の希望も持てなかったその現状に、エレミアが不可能なことは一つもありませんと祈りますと、神様も一つもないと答えて、イエス様によって与えられる恵みを約束してくださいました。神様は罪を重ねるばかりの私たちの現状を知っておられ、希望を持てない現状を見ておられましたけれども、そこに義をもたらすことができる、彼らが変わる、それは不可能なことではない。その約束を果たすために御子を犠牲にされ、十字架につけよみがえらせてくださいました。イエス・キリストに起こったことは、神の前に滅びゆく死者である罪にを重ねるだけの希望を持てない私たちを義に生かそうと約束された、その約束を果たそうと成し遂げられた御業です。で、この約束の言葉を信じ、これを成し遂げてくださった神様の御業に信頼し、この神の恵みにただより頼むなら、神様はイエス・キリストによって義と認めてくださるんです。仏の顔も三度までという言葉があります。仏の顔も三度まで、どんなに柔和で寛容であっても、仏様のような人間でも繰り返して行う悪事には我慢の限界があるんだという、そういうことわざですよね。でも振り返って私たちの現状どうでしょうか。私たちはもうしませんといった過ちを繰り返し行わないと言えるでしょうか。ごめんなさいと言ったその下の根が乾かないうちに同じような過ちを犯す、そんな弱い人間です。先週お休みだったので、ある牧師のブログを読んでおりました。で、そのブログの中で中世に書かれたイエス様の例え話をモチーフとした絵画の紹介がされていたんです。題名も作者も掲示してなかったので、掲示してある場所も、書いてなかったので、その絵をインターネットで探すことができませんでしたが、でもその絵の説明を読んで私は非常に考えさせられました。絵の題材は無慈悲なしもべの例えです。1万タラントの借金のあるしもべが王様、1万タラントの借金のあるしもべでしたけれども、王様は憐れんで借金を免除してくれた。ところが道の途中で100デナリを借りている仲間を見つけると、捕まえて首を絞めて借金を返せと言った。1万タラントって膨大なお金なんですけれども、わずか100デナリを返せと詰め寄る、そういう例えなんですね。他の人の罪を責め許さない人間の姿を示している例えなんですが、それを題材にした絵には2つの場面が書かれております。一つは王様の前でひれ伏して許しを請うしもべの姿です。王様は指を伸ばしてもう一つの場面を見るように示しております。で、その次の場面が王様の前でひれ伏しているこの塔にしもべが仲間の首を絞めているその姿なんですね。でも刺された王様が指を刺している場面をよく見ますと、首を絞められているその人物の名が 王様の顔とうり二つなんです。つまり許されたしもべは出て行って王様の息子の首を絞めているという、そういう絵なんですね。その絵が示すのは、許された私たちが幾度も他の人の罪過ちに腹を立てて許さなかったりして、また恨みをため残したりして、イエス様の首を絞めるようにイエス様を苦しめ続けているという、そういう絵です。締め付けること、締め続けることはなくても、思わず首に手を伸ばすぐらいのことはするかもしれませんよね。私たち繰り返し繰り返し過ちを重ねる私たちのため、イエス様は苦しみを受けて祈られました。父をお許しください、自分が何をしているのか分かっていないのです。いつの間にかイエス様の首に自分の手を伸ばしているような、そんな自分の姿が気づいていないかもしれません。でも主は何をしているのか分かっていないんですと祈ってくださっている。そのイエス様が罪の償いを成し遂げてよみがえって私たちのうちに住んでくださいます。神様が私たちをご覧になるとき、神様は私たちのうちにおられる十字架で取りなしをなされたあのイエス様のお姿をご覧になり、罪の償いは支払われたと満足してくださいます。また私たちのうちにおられるよみがえりのイエス様が生きて働いておられるお姿をご覧になって満足してくださいます。さらに私たちが作り主なる神の言葉を信じているということは、そのイエス様の十字架の言葉、イエス様のよみがえりの言葉を信じているということは、私たちが完全に作り変えられイエス様のに似たものとなる日を信じていることでもあります。私たちは不完全で幾度も過ちを犯します。完全になりたいと思いますけれども、神様は私たちがどんなに不完全であっても愛する人たちと過ごしているこの地上の大切なつながりを乱暴に奪い去ってしまおうとは思っておられません。欠けある私たちの罪を許しながら、少しでも私たちを良いものにと変えながら、私たちにはとってはとても大切でかけがえのない地上の交わりを続けさせてくださっています。そしてまた許しとよみがえりをお与えくださる神様の恵みを語ることができるようにしてくださいました。やがて私たちがこの地上の旅路を終えて天の御国に入れられ復活の朝を迎えるのなら、その時には神様はいよいよ約束の時、完全なものとしてくださり、完全に罪から解放してくださいます。不完全な罪人にこの地上に生きている限り、幾度でもイエス様によって許しを与え、やがては完全にしてくださるこのよみがえりを与えてくださる神にこそ、神こそ私たちに義を与えることのできる神様です。この約束の言葉を信じて、この週もまたこれからも歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちは正しい道をまっすぐに歩んでいきたいと願うものですけれども、でも現実に自分の足跡を振り返るならば、なんと右へ左へまた大回りをして、幾度も過ちを重ね、幾度も迷い惑ってきた私たちでしょうか。その度に自分自身も傷つき、また大切な愛する人を傷つき、何よりもあなたの御心を傷つけながら歩んできたものですけれども、主よ、あなたはそんな私たちをご覧になり、私たちを許そうと、 イエス様をお与えくださり、またあなたであるからこそ私たちを作り変えることができると、イエス様を与えて新しい命の約束をくださいました。こんな死んだものを許してくださり、新しい命を備え、やがて御国において完全なものとしてくださる、この望みを私たちに約束してくださいました。自分の姿を見る限り、私の歩んできた道を見る限り、私が完全なものとなるというその姿を想像することもできません。どんな自分になっていくのか、現状を見る限りは全く私たちには理解できないような恵みですけれども、でも主は約束してくださいました。正しい完全なものに、清いものにして、あなたをイエス様に似た、神に喜ばれる、神の子として新しく作り変えるとおっしゃってくださいました。あなたのこの幸いな約束を私たちは信じています。あなたの約束をの言葉に望みを託します。どうぞ現状ではなくて、私たちを義とすると約束してくださって御子をお与えくださったあなたの言葉に望みを持っていくことができますように。お一人お一人の信仰を励まし、またそのような恵みをお与えくださるあなたを私たちがこの地上において語り伝えていくことができるように、私たちの名を用いてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。